江東区声の広報、令和元年12月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報12月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、令和元年度年末年始の業務案内。2、年末年始の区施設の休館休止。3、年末年始の防犯対策、泥棒、ひったくり、振り込め詐欺対策を。4、薬物乱用防止ポスター、標語、優秀作品決定。5. 江東区無電柱化推進計画、素案、意見募集を実施。6. 国保後期高齢者保険料、口座振替済み通知、国保医療費通知を送付。7. 介護スタッフ養成研修、高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で習得。8. 共同事業提案制度、実施事業中間報告会、1月22日水曜。実施事業の進捗状況を傍聴できます。9. 当時は銭湯のゆず湯へ、12月22日日曜。65歳以上と小学生以下は無料。10. 在宅医療シンポジウム、1月26日日曜。最後まで自分らしく暮らすために、さあ始めよう人生会議。11. マンションセミナー、1月25日土曜。都のマンション条例と東京が目指すマンション居住の将来像。 12. 区内中小企業の人事採用担当者向けセミナー、1月22日水曜。面接官スキルアップセミナー、相互理解から本音を引き出す面談テクニック。13. 区内中小企業の経営者、総務人事担当者向けテレワーク入門セミナー、多様な働き方の一つ、テレワークの疑問、不安、懸念に答えます。14. 中小企業向け無料セミナー、2月13日木曜、20日木曜、27日木曜。売上アップのための連続講座、営業力を磨く3日間。15. 高等若者女性仕事センター、1月度セミナー参加者募集。16. 高等区緑の基本計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。17. 台風により災害のあった被災自治体に、区と区議会から災害見舞金。18. おしゃれな秋冬の洋服交換イベント、カンビアーレ。本の交換イベント、みんなの本棚。1月11日土曜、同時開催。19. 人権学習講座、後期。子どもと人権。すべての子どもたちの健やかな成長を守るために。20. 野良黒漫画賞、大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式展示会を開催。21. 江東区文化観光ガイドがご案内。街歩きイベントツアー、お正月企画、七福神巡り。22. エコックル高等環境学習プログラム、1月。2020年も環境学習に取り組もう。23. 覗いてみよう、リサイクル工場、5. 古紙の行方。24. お知らせ。25. 講座、催し物。26. 保険。27. 休館、休止。28. 観光書。29. その他。30. 中央防波堤埋め立て地の境界確定に伴い、町名案を募集。12月24日火曜まで。あなたが考えた町名が江東区の歴史に。 31、高等シーサイドマラソン大会、潮風を受けて3823人が失踪。32、カーボンマイナス子どもアクション、取り組み上位の区立小学校7校を表彰。33、区立有明西学園、屋上壁面緑化技術コンクール、環境大臣賞。34、知って得する、東京2020、オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。本文に入ります。1、令和元年度、年末年始の業務案内。年末年始の資源回収・ゴミ収集は、臨時収集日を加えた変則的なものになります。急病診療、歯科応急診療の場所や時間などにもご注意ください。区施設の休館休止は、目次2に掲載しています。年末年始の資源回収とゴミ収集。年末は12月30日月曜まで。年始は1月4日土曜から、通常通り資源の回収とゴミの収集を行います。臨時の収集日もあります。臨時と読みます。通常の収集日にも予定通り収集を行います。1地区、新砂、東砂6丁目から8丁目、南砂2丁目から4丁目、6丁目、7丁目。12月最終日、資源28日土曜、容器包装プラスチック、以下容器プラと読みます。26日木曜、燃やすゴミ、以下燃やすと読みます。27日金曜、燃やさないゴミ、以下燃やさないと読みます。23日月曜、1月開始日、資源4日土曜、容器プラ9日木曜、燃やす、臨時5日日曜、燃やさない6日月曜、日地区、亀戸4丁目から9丁目、12月最終、資源30日月曜、容器プラ27日金曜、燃やす28日土曜、燃やさない24日火曜、1月開始、資源6日月曜、容器プラ、臨時5日日曜、燃やす4日土曜、燃やさない7日火曜。3地区、永代、越中島、清澄、佐賀、富岡、深川1丁目、福住、古石場、牡丹、門前仲町。12月最終、資源24日火曜、容器プラ28日土曜、燃やす30日月曜、燃やさない25日水曜。1月開始、資源7日火曜、容器プラ4日土曜、燃やす6日月曜、燃やさない8日水曜。4地区、大島8丁目9丁目、北砂6丁目7丁目、東砂1丁目から5丁目。12月最終、資源25日水曜、容器プラ30日月曜、燃やす27日金曜、燃やさない26日木曜。1月開始、資源8日水曜、容器プラ6日月曜、燃やす臨時5日日曜、燃やさない9日木曜。5地区、白川1丁目から3丁目、新大橋、高橋、時和、平野1丁目から3丁目、三好1丁目から3丁目、森下1丁目から4丁目。12月最終、資源26日木曜、容器プラ24日火曜、燃やす28日土曜、燃やさない27日金曜。1月開始、資源9日木曜、容器プラ7日火曜、燃やす4日土曜、燃やさない10日金曜。6地区、青見、有明、塩浜1丁目、東雲、豊洲。12月最終、資源27日金曜、容器プラ25日水曜、燃やす30日月曜、燃やさない28日土曜。1月開始、資源10日金曜、 陽気プラ8日水曜、燃やす6日月曜、燃やさない11日土曜。7地区、北砂1丁目から5丁目、南砂1丁目5丁目。12月最終、四年28日土曜、陽気プラ26日木曜、燃やす27日金曜、燃やさない30日月曜。1月開始、四年4日土曜、陽気プラ9日木曜、燃やす臨時5日日曜、燃やさない13日月曜祝日。8地区、大島1丁目2丁目、亀戸1丁目から3丁目、住吉、毛利。12月最終、四年30日月曜、陽気プラ27日金曜、燃やす28日土曜、燃やさない臨時24日火曜。1月開始、四年6日月曜、陽気プラ臨時5日日曜、燃やす4日土曜、燃やさない臨時7日火曜。旧地区、木場東洋深川2丁目冬木。12月最終、四年24日火曜、陽気プラ28日土曜、燃やす30日月曜、燃やさない臨時25日水曜。1月開始、四年7日火曜、陽気プラ4日土曜、燃やす6日月曜、燃やさない臨時8日水曜。10地区、大島3丁目から7丁目。12月最終、四年25日水曜、陽気プラ30日月曜、燃やす27日金曜、燃やさない臨時26日木曜。1月開始、四年8日水曜、陽気プラ6日月曜、燃やす臨時5日日曜、燃やさない臨時9日木曜。11地区、石島、海辺、扇橋、白川4丁目、猿江、仙石、仙田、平野4丁目、三好4丁目、森下5丁目。12月最終、四年26日木曜、陽気プラ24日火曜、燃やす28日土曜、燃やさない臨時27日金曜。1月開始、四年9日木曜、陽気プラ7日火曜、燃やす4日土曜、燃やさない臨時10日金曜。12地区、枝川、塩浜2丁目、塩見、新木場、辰巳、夢の島、若洲。12月最終、四年27日金曜、陽気プラ25日水曜、燃やす30日月曜、燃やさない21日土曜。1月開始、四年10日金曜、陽気プラ8日水曜、燃やす6日月曜、燃やさない4日土曜。粗大ゴミ、12月28日土曜の該当地区が最終の収集です。1月4日土曜から該当地区を収集します。申し込みは粗大ゴミ受付センターへ。電話 5296-7000。月曜から土曜、8時から19時。12月29日日曜から1月3日金曜の間は申し込みできません。インターネットでの受付は、ホームページ、http://sodai.tokyo-kanky.or.jp。 24時間申し込み可能。12月29日日曜0時から1月3日金曜23時59分は申し込みできません。年末年始期間も通常通り8時までに集積所にお出しください。なお、収集時間は通常と異なる場合があります。1月4日土曜の資源回収1地区、7地区については、当日の7時までにコンテナを配布し、9時から回収を開始します。問い合わせ先、清掃事務所、電話 3644-6216、ファクス 3699-9520。 休日急病診療案内。12月29日日曜から1月5日日曜。診療対象、内科小児科の急病患者。診療受付、9時から11時30分、13時から21時30分。診療場所、江東区休日急病診療所。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話、3645-3109。総合区民センター内、大島 4-5-1。電話、3637-4531。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話、5606-0502。江東区薬剤師会上東調剤薬局。総合区民センター南側、大島 4-4-3。電話、3681-4388。12月28日土曜は、土曜急病診療を実施します。診療受付は18時から21時30分です。診療対象や場所は上記と同じです。年末年始の休日急病診療期間中は、平日夜間子どもクリニックはお休みです。受診の際は保険証を必ずお持ちください。保険証がない場合は全額実費負担となります。24時間、電話で医療機関案内をお聞きになれます。東京都保健医療情報センター、ひまわり。電話、5272-0303。その他、子どもの急な発熱など、休日夜間等に電話でご相談したいときには、子どもの健康相談室、東京都実施をご利用ください。電話、#8000、または、電話、5285-8898。また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間年中無休をご利用ください。電話、#7119、または、電話、3212-2323。休日、歯科応急診療。診療対象、歯科の急病患者。診療受付、9時から11時30分、13時から16時30分。当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。期日、医療機関名、所在地、電話の順に読みます。12月29日、日曜、年末。安藤歯科医院、富岡 1-22-25、電話、3641-1601。森川歯科医院、大島 8-40-1、ライオンズマンション東大島102、電話、3684-5513。12月30日、月曜、年末。山森歯科医院、富岡 1-23-15、高砂ビル2階、電話、3641-1585。八重歯科医院、大島 9-4-1、東大島ファミールハイツ117、電話、3637-0462。12月31日、火曜、年末。黒田歯科医院、古石場 3-10-1、電話、3643-7937。中島歯科医院、北砂 3-1-5、電話、3644-3015。1月1日、水曜祝日、年始。西村歯科医院、古石場 3-11-11、電話、3641-5679。市川歯科医院、北砂 3-1-15、丸ビル北砂2階、電話、3648-8181。1月2日、木曜、年始、坂本歯科医院、木場 2-19-8、プレスタ木場1階、電話、3643-0418。高橋歯科医院、北砂 3-27-12、 フォレスト西洋島102、電話3649-1282。1月3日金曜年始、奥脇歯科医院、木場 2-21-2、木場スカイハイム204、電話3642-5965。笠原歯科医院、北砂 4-39-8、電話3644-3674。1月4日土曜年始、須藤歯科医院、木場 5-11-19、大阪屋ビル2階、電話5245-6110。八重歯科医院、北砂 5-14-13、神崎ビル1階、電話3648-4881。1月5日日曜、刈谷歯科医院、木場 6-11-9、柳沢ビル2階、電話5690-3957。新藤歯科医院、北砂 5-18-6、電話3644-9209。1月12日日曜、東洋歯科クリニック、東洋 1-25-3、栄華ビル101、電話5606-8391。安倍歯科医院、北砂 5-20-7-104、電話5632-1482。1月13日月曜祝日、猪瀬歯科医院、東洋 2-4-29、マルシンビル2階、電話3649-5377。松田歯科、北砂 7-4-2、渡辺ビル1階、電話3649-8117。1月19日日曜、宇都歯科クリニック、東洋 3-5-9、フォレストコート木場1階、電話5665-1665。葛西デンタルクリニック、東砂 2-3-5、 ウィスタリアガーデン1階、電話5690-5881。1月26日日曜、木場歯科医院、東洋 3-6-11、糸賀ビル1階、電話3644-2811。ケイ歯科医院、東砂 3-29-5、アミーパレス1階、電話5677-4182。平日夜間子どもクリニック、診療対象、小児科、中学生以下の急病患者。診療受付、平日の20時から22時45分。診療場所、江東区平日夜間子どもクリニック。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話、3645-3109。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話5606-0502。年末年始、12月29日日曜から1月5日日曜は、休日急病診療を行います。平日夜間子どもクリニックはお休みです。1月6日月曜から通常業務となります。2、年末年始の区施設の休館休止。12月27日金曜から1月7日火曜までの各施設の休館日を読みます。区役所、12月28日土曜から1月5日日曜。出張所、特別出張所、12月28日土曜から1月5日日曜。区民館、12月29日日曜から1月3日金曜、6日月曜。保健所、健康センター除く、12月28日土曜から1月5日日曜。保健相談所、12月28日土曜から1月5日日曜。男女共同参画推進センター、12月29日日曜から1月3日金曜。 産業会館、12月29日日曜から1月3日金曜、商工情報センター、12月29日日曜から1月3日金曜、消費者センター、12月29日日曜から1月5日日曜、高等若者女性仕事センター、12月29日日曜から1月3日金曜、5日日曜、青少年交流プラザ、12月29日日曜から1月3日金曜、文化センター、江東区豊洲亀戸、12月29日日曜から1月3日金曜、文化センター、森下古石場東大島砂町、12月29日日曜から1月3日金曜、6日月曜、総合区民センター、12月29日日曜から1月3日金曜、深川江戸資料館、12月29日日曜から1月1日水曜、ただし1月2日木曜、1月3日金曜は常設展示室のみ開館。中川船番所資料館、12月29日日曜から1月3日金曜、6日月曜。芭蕉記念館、12月29日日曜から1月1日水曜、ただし1月2日木曜、1月3日金曜は展示室史跡展望庭園のみ開館。深川東京モダン館、12月27日金曜から1月1日水曜、6日月曜。ティアラ高等、12月29日日曜から1月3日金曜、6日月曜。スポーツ会館、12月29日日曜から1月1日水曜、ただし1月2日木曜、1月3日金曜はプール9時30分から17時、およびトレーニング室9時から17時の一般公開。深川スポーツセンターはトレーニング室のみ。施設の団体貸し出し、9時から17時を実施。1月6日月曜、1月7日火曜はプールは休場。スポーツセンター、12月29日日曜から1月1日水曜、ただし12月27日金曜は東砂深川北スポーツセンターのプールは休場。12月28日土曜は有明東砂深川北スポーツセンターのプールは休場。1月2日木曜、1月3日金曜はプール9時30分から17時およびトレーニング室9時から17時の一般公開。深川スポーツセンターはトレーニング室のみ。施設の団体貸し出し、9時から17時を実施。健康センター、12月29日日曜から1月3日金曜、屋外スポーツ施設夢の島競技場、12月31日火曜から1月3日金曜、屋外スポーツ施設野球場、12月29日日曜から1月3日金曜、屋外スポーツ施設テニス場、12月31日火曜から1月3日金曜、ただし深川庭球場は休場中。福祉会館、12月29日日曜から1月3日金曜、5日日曜、6日月曜、ただし1月5日日曜、1月6日月曜は千田亀戸福祉会館は開館。ふれあいセンター、12月29日日曜から1月3日金曜、グランチャ東雲、12月29日日曜から1月3日金曜、長寿サポートセンター、12月29日日曜から1月3日金曜、5日日曜、ただし12月28日土曜、1月4日土曜は豊洲長寿サポートセンターは休館。権利擁護センター、12月28日土曜から 1月5日日曜、障害者福祉センター12月29日日曜から1月3日金曜、子ども家庭支援センター12月29日日曜から1月3日金曜、5日日曜。ただし1月6日月曜は子育て広場は休み。エコックル高等、12月28日土曜から1月4日土曜、6日月曜。教育センター、12月28日土曜から1月6日月曜。ただし、12月27日金曜は夜間休館。1月6日月曜は事務室は開室。児童館、12月29日日曜から1月3日金曜。5日日曜、6日月曜。ただし、1月5日日曜、1月6日月曜は、平野、東雲、千田、亀戸、亀戸第二児童館は開館。学童クラブ、12月28日土曜から1月5日日曜。高等キッズクラブ、12月28日土曜から1月5日日曜。ただし、12月28日土曜、1月4日土曜は、土曜高等キッズクラブのみ開室。図書館、高等、深川、白川子ども、亀戸、豊洲。12月29日日曜から1月4日土曜。ただし、12月28日土曜は19時に閉館。図書館、東洋、東雲、古石場、城東、砂町、東大島。12月29日日曜から1月4日土曜、6日月曜。ただし、12月28日土曜は17時に閉館。古石場砂町図書館は19時に閉館。枝川図書サービスコーナー。12月29日日曜から1月4日土曜、6日月曜。なお、区役所2階。豊洲特別出張所のマルチコピー機、およびコンビニ店舗等でのマルチコピー機によるコンビニ交付サービスは、12月29日日曜から1月3日金曜、休止。3. 年末年始の防犯対策。泥棒、ひったくり、振り込め詐欺対策を。年末年始は何かと忙しく気持ちも緩みがちになり、少しの油断などから犯罪の被害に遭いやすい時期です。犯罪者に、この地域では悪いことができないと思わせるように、個人、家族、地域でしっかりと防犯対策を行っていきましょう。自宅を開けるときの泥棒対策。年末年始は帰省などで自宅を開ける機会が増えます。また、会社やお店なども長期間休みとなります。そのため、空き巣や事務所荒らしなどの泥棒被害が増える傾向にあります。空き巣の侵入手段は、一戸建て住宅では、ガラス破り、ガラスを割ったり、こじ破って侵入するが、中高層住宅、その他の住宅では、無締まり、鍵をかけ忘れた玄関、窓などから侵入するが多くなっています。次のような対策を講じましょう。戸締まりは確実に。ゴミ出しや買い物など短時間の外出でも、2階の部屋や格子のある浴室、トイレの窓など、必ずすべての窓や出入り口の戸締まりを徹底する。新聞を貯めない。泥棒に不在を悟られないため、長期不在にする際は新聞を止めるなどしておく。防犯性能の強化。補助錠の取り付け。防犯フィルムの添付、CP マークの錠など、防犯性能の高い建物部品、ドア、サッシなどを設置する。ひったくりに注意。年末年始は多額の現金を出し入れしたり、持ち歩いたりする機会が多くなります。金融機関などで現金を出し入れする際は、様子を伺ったり、後をつけてくる不審な者がいないか、周囲に気を配り、暗証番号を盗み見られたり、多額の現金を持っていると悟られないように注意しましょう。 また外出の際は次のような対策で被害を未然に防ぎましょう。カバンは建物側、壁側に持つ。自転車のカゴにはひったくり防止カバーなどをつける。後方からバイクが来た時は振り返って確認する。家族で振り込め詐欺対策を。区役所職員や警察官のふりをした手口の振り込め詐欺が後を絶ちません。未だ多くの区民が多額の被害に遭っています。また最近、自宅内の現金保管状況を聞き出す電話が都内で確認されています。自宅の現金保管状況を教えてしまうと、その後自宅に押し入られる恐れがあります。電話の相手が誰であっても、現金の保管状況を教えないようにしてください。このような電話を受けた際は、被害の有無にかかわらず、必ず警察へ通報してください。特に高齢者の方が狙われていますので、ご高齢のご家族がいる場合は注意するようお願いします。こうしたアポ電への対策としては、常に留守番電話に設定し、知らない番号からの電話は出ない。迷惑防止機能付き電話機や自動通話録音機を設置して、犯人の電話を受け付けない。などが考えられます。詐欺被害に遭った方の多くが、私は騙されないと思っていたとのアンケート結果が出ています。あなたのご家族は本当に大丈夫でしょうか？年末年始に家族や親戚が集まる機会に、みんなで振り込め詐欺被害の防止対策を検討しましょう。問い合わせ先、危機管理課防犯担当。電話3647-4399、ファックス3647-9651、深川警察署、電話3641-0110、城東警察署、電話3699-0110、東京湾岸警察署、電話3570-0110。4、薬物乱用防止ポスター、兵庫、優秀作品決定。薬物乱用防止ポスター、兵庫の募集を行い、区立中学生によるポスター361点、兵庫1264点の応募の中から、優秀作品として、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞が決定しました。12月19日木曜に優秀作品に選ばれた生徒の表彰を行います。東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会では、若者の薬物乱用拡大が懸念される現在、区立小中学校、義務教育学校、区内高校、大学、地域などで、薬物乱用防止教室、キャンペーン活動を行っています。また、青少年対策地区委員会を中心とした、江東区薬物乱用防止対策連絡協議会も、区内の薬物汚染を未然に防ぐため、区と協力して、区民を対象とした啓発活動を積極的に行っています。ポスターの部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会会長賞、池田桃香さん、深川第五中学校3年。兵庫の部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、ムン・アンジェリーナさん、第三亀戸中学校1年。兵庫、薬物、やってはダメと母が言う。問い合わせ先、青少年課、青少年係。電話、3647-9813、ファックス3647-8474。5、江東区無電柱化推進計画、素案、意見募集を実施。昨今、地震や大型台風などの自然災害では、電柱倒壊による停電や断水、道路閉塞が発生し、避難や救助活動に支障が生じる事態が多発しています。また、林立する電柱が 歩行者や車椅子利用者の安全な通行を妨げているほか、張り巡らされた電線が都市景観を損ねています。このため、無電柱化の3つの目的である、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出の実現に向けて、この度、区道の無電柱化推進に関する基本的な方針や、具体的な整備路線を定めた、江東区無電柱化推進計画、素案を取りまとめました。区民の皆さんにその内容をお知らせするとともに、計画に対するご意見を募集します。江東区無電柱化推進計画、素案、概要。無電柱化の目的。1、都市防災機能の強化。災害時における電柱倒壊を防止し、ライフラインを確保するほか、緊急車両等の通行を円滑化し、復旧活動が迅速に行えるようになります。2、安全で快適な歩行空間の確保。歩行を妨げている電柱をなくし、歩行者やベビーカー、車椅子利用者が道路を安全で快適に通行できるようになります。3、良好な都市景観の創出。景観を損ねる電柱や電線をなくし、開放的で美しい街並みを創出します。江東区の無電柱化状況。江東区が管理する道路、区道の無電柱化済み道路延長は約 22km。無電柱化率は約 7%。令和2年3月末見込みとなっています。整備計画。無電柱化を推進するにあたっては、1、防災、2、安全、3、景観の3つの目的を達成することを基本方針とし、今後無電柱化を進めていく路線として、整備対象路線を選定しました。さらに、地域の特性や町の将来像などを勘案し、優先的かつ短期的に無電柱化事業を実施することが望ましい路線として、優先整備路線を選定しました。本計画では、令和2年度から令和11年度までの10年間で、優先整備路線の事業に着手することとし、またすでに事業中、または事業予定の路線については、着実な事業の推進を図ることを整備目標として設定しています。意見の募集について、江東区無電柱化推進計画、素案に対する皆さんのご意見を募集します。閲覧場所、江東情報ステーション、区役所2階、道路課、区役所隣、防災センター3階5番、区ホームページでもご覧になれます。募集期間、12月11日水曜から1月10日金曜、必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、3、ご意見。区外の方は、在勤、在学なども記入。を記入し、郵便番号 135-8383、区役所道路課計画担当へ、郵送、ファクス、または窓口で。区ホームページからも提出できます。電話での受付は行いません。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。問い合わせ先、道路課計画担当、電話 3647-9346、ファクス 3647-2126。
6、国保後期高齢者保険料、口座振替済通知、国保医療費通知を送付。平成31年、令和元年中、平成30年度12月期分から平成31年度11月期分に口座振替で納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済みのお知らせを12月下旬頃に発送します。このお知らせは、口座振替で保険料を納付している方へ、確定申告等の資料にご使用いただけるように、毎年送付しています。 国民健康保険は、世帯主が加入者でない場合でも、世帯主宛に通知します。問い合わせ先、医療保険課保険料係。電話、3647-3169。ファクス、3647-8443。国保医療費通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた、医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等でのお手続きはありません。医療費通知が不要な方は、医療保険係までご連絡ください。なお、税制改正により、平成30年1月1日から、確定申告等、医療費控除に医療費の明細書として使用できる場合があります。送付日2月中旬頃、対象、平成30年11月から令和元年10月の間に、医療機関等を受診された方を含む世帯、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係。電話、3647-8516。ファクス、3647-8443。7、介護スタッフ養成研修。高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で習得。介護予防・日常生活支援総合事業における、基準を緩和した区独自の介護サービスを充実させるため、介護スタッフを養成し、人材確保を図る研修を実施します。研修を修了した方は、区内で生活援助、掃除、調理等のサービスに従事する資格を取得でき、これらのサービスを提供する事業所で働くことができます。最終日には、介護事業所による仕事相談会を実施予定です。日時、場所、次の通り、全3回。日時、場所、研修内容の順に読みます。1月28日、火曜、10時から15時。1月29日、水曜、10時から15時。1月30日、木曜、10時から15時。15時から16時、仕事相談会。場所、いずれも、江東区文化センター3階、第1、第2研修室、東洋 4-11-3。研修内容、介護保険制度及び総合事業について、高齢者の特徴について、職業倫理、接遇、マナー、個人情報保護及び守秘義務について、高齢者とのコミュニケーション、生活援助、家事援助の方法、緊急時の対応方法、対象、定員、介護の仕事に興味関心があり、3日間出席できる方、50人、申し込み順、費用、無料、締め切り日、1月24日金曜、定員になり次第終了、申し込み、12月16日月曜、午前9時半から電話で、競争未来メディカルケア株式会社。電話、6279-2310。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係。電話、3647-9468。ファクス、3647-9247。8、共同事業提案制度、実施事業中間報告会、1月22日水曜、実施事業の進捗状況を傍聴できます。共同事業提案制度で採択され、今年度区と共同実施している事業について、その実施状況等の中間報告会を行います。事業の実施団体が 取り組み成果等について報告するほか、採択にかかる審査を行った江東区区民共同推進会議の委員による質疑応答を行います。報告事業、ブラウンバッグ推進活動、一般社団法人、江東区薬剤師会。実施事業の概要や当日スケジュールは、区ホームページでご覧になれます。日時、1月22日水曜、午後2時から3時。場所、江東区文化センター6階、第1、第2会議室、東洋 4-11-3。対象、定員、共同事業や市民活動に関心のある区民の方、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度、先着順。一時保育、1歳6ヶ月以上の未就学児10人、申し込み順、12月16日月曜から19日木曜に電話で申し込み。定員になり次第終了。申し込みが3人に満たないときは実施不可となる場合あり。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当。電話、3647-8570。ファックス、3647-8441。9. 当時は銭湯のゆず湯へ。12月22日日曜。65歳以上と小学生以下は無料。12月22日日曜の当時に、区内公衆浴場でゆず湯を行います。65歳以上の方と小学生以下の方は無料で入浴できます。ゆず湯に入ると血行が良くなり、体がとても温まると言われています。ゆずの和やかな香りをぜひ体験してください。無料入浴対象の方は、当日入浴の際に浴場へその旨を告げてください。浴場名、所在地の順に読みます。白山湯、枝川 1-6-15、コンパル湯、東洋 1-6-9、入松の湯、東洋 3-12-11、辰巳湯、三好 1-2-3、時和湯、時和 2-3-8、竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、日の出湯、住吉 2-5-14、高野湯、亀戸 5-9-7、富山湯、亀戸 6-49-14、第二久野湯、王島 1-36-6、羅漢湯、王島 2-37-7、竹野湯、王島 7-7-3、春の湯、王島 7-25-14、竹野湯、北砂 3-25-8、亀の湯、北砂 4-20-25、文化湯、北砂 6-14-8、久野湯、南砂 1-14-9、喜楽湯、南砂 4-15-19、富士の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、富士の湯、東砂 8-20-16。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321、ファクス 5683-0318。10. 在宅医療シンポジウム、1月26日日曜。最後まで自分らしく暮らすために、さあ始めよう人生会議。人生の最後をどのように迎えたいか考えたことはありますか？自分がどのような医療や介護を受けたいかを、ご家族や医療、介護の関係者にあらかじめ伝え、話し合い、共有する取り組みを、アドバンスケアプランニング、人生会議と言います。人生会議や在宅医療について、 講演とパネルディスカッションによりご紹介するシンポジウムを開催します。コーディネーターとして、NHK プロフェッショナル仕事の流儀で紹介された訪問看護師であり、マギーズ東京のセンター長である秋山雅子さんをお迎えします。日時、1月26日日曜、午後1時半から3時半、受付午後1時から。場所、江東区文化センターレクホール、東洋 4-11-3。定員、200人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月16日月曜から電話で、健康推進課がん対策地域医療連携係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-5889。ファックス、3615-7171。11、マンションセミナー、1月25日土曜。都のマンション条例と東京が目指すマンション居住の将来像。マンションの適切な維持管理の推進を目的に、江東区マンションセミナーを開催します。今回はマンション管理事情の近況を踏まえながら、円滑な管理運営に役立つノウハウを学びます。皆さんのマンションの維持管理の参考に、管理組合理事の方、区分所有者の方のご参加をお待ちしています。日時、1月25日土曜、午前10時から午後0時半、受付午前9時半から。場所、教育センター1階大研修室、東洋 2-3-6。対象、定員、管理組合理事、区分所有者及び関心のある方100人。申し込み順。費用、無料。内容、第1部、講演会。第2部、管理組合意見交換会。締め切り日、1月17日金曜、定員になり次第終了。申し込み、12月23日月曜から、電話またはファックスに、マンション名、住所、氏名、電話番号を記入し、住宅課住宅指導係へ。電話、3647-9473。ファックス、3647-9268。12、区内中小企業の人事採用担当者向けセミナー。1月22日水曜、面接官スキルアップセミナー。相互理解から本音を引き出す面談テクニック。より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキル、アサーションを使った面接テクニックをワークも交えてわかりやすくお伝えします。面接は企業と応募者とのコミュニケーションの場であり、短時間で相互理解を深めることがミスマッチの防止にもつながります。ぜひご参加ください。詳細チラシまたは江東若者女性仕事センターホームページをご覧ください。日時、1月22日水曜、午後2時から4時。場所、江東若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、定員。区内中小企業の人事採用担当者30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月16日月曜、午前9時半から、電話またはファックスに、1、会社名、2、参加者名、3、会社電話番号を記入し、江東若者女性仕事センターへ。電話、5836-5161。ファックス、3637-2351。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話、3647-8581。ファックス、 03-4748-4242。13. 区内中小企業の経営者、総務、人事担当者向けテレワーク入門セミナー。多様な働き方の一つ、テレワークの疑問、不安、懸念に答えます。テレワークについて、日頃の疑問や不安、懸念の解決と、中小企業の導入事例をはじめ、最新動向を情報提供します。ぜひご参加ください。当日はご希望に応じて、各社の個別課題についてもご相談をお受けします。業務の効率化、災害時等の事業継続、BCP、育児、介護、病気と仕事の両立支援のほか、オリンピック・パラリンピック時の対応も想定されます。様々な場面での活用が期待されるテレワークが、どのようなものか、職場で運用できるかをご判断いただくためにも、この機会をご活用ください。日時、1、1月14日火曜、2、2月14日金曜、3、3月5日木曜、午後2時から午後4時、3回とも同じ内容、場所、1、2、高等若者女性仕事センターセミナールーム、亀井戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。3、産業会館第2会議室、東洋 4-5-18。対象、定員、区内中小企業の経営者、総務、人事担当者、各階20人。申し込み順。費用、無料。申し込み。12月16日月曜、午前9時半から、電話またはファクスに、1、会社名、2、参加者名、3、連絡先電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。ホームページ、https://koto-shigoto.jp/。電話 5836-5161。ファクス 3637-2351。問い合わせ先。経済課雇用支援担当。電話 3647-8581。ファクス 3647-8442。14、中小企業向け無料セミナー。2月13日木曜、20日木曜、27日木曜、売上アップのための連続講座、営業力を磨く3日間。売る工夫をしているのに、なぜか結果が伴ってこない方、やり方に迷っている方、自社の売上アップ策を一緒に見つめ直してみませんか？区内を拠点に数多くの企業の売上支援を行ってきたコンサルタントが、マーケティング、営業テクニック、ビジネスモデル等の切り口で講義を展開します。自社の取り組み、他社の事例、成功や失敗を比較しながら、明日からできる売上アップ策を考えていきましょう。日時、次の通り、全3回、日時、テーマ、内容の順に読みます。2月13日木曜、14時から16時30分。マーケティングで売上アップ。内容、売れる仕組みを作る。マーケティングの基本をつかむ。理論ではない具体的な実行術。2月20日木曜、14時から16時30分。営業テクニックで売上アップ。内容、再現可能な営業の仕組みを作る。目の前のターゲットを売り上げに変える。さらば根性論、科学する営業術。2月27日木曜、14時から16時30分。ビジネスモデルで売上アップ。内容、儲かる仕組みを作る。強く優れたビジネスモデルとは、売れても儲からない病を避けよ。 場所、産業会館第5第6展示室、東洋 4-5-18、対象定員、中小企業にお勤めで、すべて出席できる区内在住、在勤の方20人、申し込み順、費用無料、申し込み、12月17日火曜から、電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、業種を記入し、経済化産業振興係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、E メール、sangyou-k@city.koto.lg.jp15 高等若者女性仕事センター1月度セミナー参加者募集高等お仕事カフェ私流未来志向キャリアを開催します。好きな本や映画のストーリー、憧れの人から自分の未来ストーリーを考えるワークショップです。自分の価値観を知り、働く動機や選択肢の整理に役立てます。仕事や将来の選択肢を整理したいという方は、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。1月7日火曜、10時から12時。対象、女性。定員、10人。テーマ、職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。1月7日火曜、13時30分から15時30分。どなたでも、10人。職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。1月8日水曜、10時から12時、女性10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、Excel 編。1月8日水曜、13時30分から15時30分、どなたでも10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、Excel 編。1月10日金曜、10時から12時、どなたでも32人、エゴグラム、性格診断を活用した職場でのコミュニケーション力アップ講座。1月14日火曜、10時から12時、どなたでも32人、職場のイライラも解決、心のリラックス法。1月16日木曜、10時から12時、女性32人、あなたの可能性を広げる女性のためのキャリアチェンジ講座。1月22日水曜、10時から12時。どなたでも32人。魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。1月25日土曜、10時から11時30分。女性10人。高等お仕事カフェ。私流未来志向キャリア。1月28日火曜、10時から12時。どなたでも32人。準備しておけば大丈夫。面接で必ずされる質問対策講座。なお、初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。OA スキルチェック講座のみ。受付期間は12月20日金曜までで。抽選。当選者にのみ12月24日火曜までに電話連絡。場所。高等若者女性仕事センター。亀井戸 2-19-1。カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、12月16日月曜、9時30分から、電話またはファクスに、 氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5160。ファックス 3637-2351。ホームページ https://koto-sigoto.jp/。16. 江東区緑の基本計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では平成19年7月に江東区緑と自然の基本計画を策定しました。その後の社会情勢等の変化に対応するため、改定を行います。この度、令和2年度からの計画改定の素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、計画に対するご意見を募集します。計画策定スケジュール。12月11日水曜、意見募集開始。令和2年1月3日金曜、意見募集締め切り。3月、区議会への報告。区民への公表。江東区緑の基本計画、素案の概要。第1章、計画改定にあたっての考え方。1、社会情勢の変化等。環境問題の進行。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、社会情勢の変化により、取り組むべき施策が大きく変化しています。また、都市緑地法、都市公園法の改正や、東京都の都市づくりのグランドデザインなど、国、東京都及び区の動向との整合性を図る必要があります。2. 緑の機能。当初計画と CIG ビジョンにおける、緑の機能をより多様な側面から捉え、課題解決に向けた取り組みに活用していきます。緑の機能。8項目。環境・生物多様性。都市環境の改善。都市の生物多様性向上。子育て・教育。子どもの健全な成長。環境教育の場。コミュニティ形成。地域コミュニティの形成。歴史・文化。地域の歴史・地域に根付いた文化の継承。防災・減災。都市の安全性を向上。健康・福祉。幅広い世代の心身のリフレッシュ・健康づくり。観光・賑わい。地域の観光・賑わいづくり。景観形成。地域固有の景観の保全形成。第2章、江東区の緑の現状と課題。当初計画や CIG ビジョンにおける目標の達成状況や施策の進捗状況、区民ニーズ等を総合的に勘案し、課題を6つに整理しました。1、水辺と一体となった緑化空間の形成が必要。2. 多様なニーズに応える公園づくりが必要。3. 質の高い緑を増やすことが必要。4. 緑の大切さを知ってもらうことが必要。5. 安全な暮らしに緑を役立てることが必要。6. 区民・事業者との連携を加速させることが必要。第3章、基本方針。1. 緑の基本計画のテーマ。緑の中の都市。シティ・イン・ザ・グリーンの実現。2. 基本方針。課題解決に向け、4つの基本方針を設定します。基本方針。1. 緑を水彩都市高等の魅力づくりに活かします。基本方針。2. 緑をより柔軟に使えるようにします。 基本方針3、緑を安全と生命を支えるために充実させます。基本方針4、緑をみんなで守り、育て、伝えます。3、目標、計画年次である令和11年度における目標を設定します。緑肥率、平成29年 18.7% から令和11年 22% へ。緑、水辺と緑に満足している区民の割合、令和元年 74.4% から令和11年 80% へ。4、公園・緑地の整備・管理の方針。本計画の基本方針に基づき、公園・緑地の整備・管理の考え方を示します。第4章、施策。計画の実現に向けて、取り組むべき施策について基本方針ごとに定めています。生かす。1、水辺を生かした緑のネットワーク作り。丸1、緑に彩られた街を作ります。水辺・潮風の散歩道整備。水辺の緑化。丸2、生き物が増える緑のネットワークを作ります。ポケットエコスペースの整備。区民・事業者による生態系保全の誘導。2、緑を生かした街並みづくり。丸1、公共施設、区民・事業者の施設の緑を増やします。屋上緑化、壁面緑化。緑化指導による緑化推進。丸2、緑で魅力ある良好な景観を作ります。江東区らしい景観形成の誘導。保護樹木・保護樹林助成制度による保全。緑豊かな道路景観の形成。3、緑を生かしたにぎわいづくり。丸1、緑で町ににぎわいを作ります。江東区緑百景。水辺を生かしたにぎわいづくり。丸2、オリンピック・パラリンピックの心が残る町を作ります。スポーツによる魅力づくり。おもてなし体験を通した彩りある緑化の推進。使える。1、みんなが楽しく使える公園づくり。丸1、地域や利用者に求められる公園を作ります。公園・児童遊園の整備・改修。公園・児童遊園・河川の維持・管理。スポーツや健康づくりに関するイベントの実施・情報発信。サードプレイスとなる居場所づくり。水辺を生かしたスポーツの普及・啓発。ウォーキングやランニングマップの作成・更新。丸2、みんなで魅力ある公園を作ります。区民・事業者等と連携した公園づくり。利用者ニーズや地域特性に応じた公園管理運営。2、緑を使ったコミュニティづくり。丸1、緑を通してみんなが集まる場所を作ります。緑に関するイベントや講座の開催。コミュニティガーデン活動団体への支援。丸2、緑を通してみんなが脳体験できる場所を作ります。脳体験の場の提供、公園以外のオープンスペースの確保。支える。1、緑が支える安全安心な街づくり。丸1、緑で災害に強い街を作ります。街づくりや防災分野と連携したオープンスペースの確保。緑による安全な避難路の確保。災害時における周運の活用。丸2、身近な公園の防災機能を強化します。災害時に備えた公園施設の整備。防災意識を高める場としての公園活用。2、緑が支える快適な街づくり。丸1、緑で快適な街を作ります。クールスポットの形成。 緑荫のある町の形成、風の道の形成。丸二、緑で地球環境に優しい町を作ります。緑の充実による温暖化の緩和、水が循環する町づくり環境に配慮した雨水の利活用。守り育て伝える。1. みんなで守り育てる緑の町づくり。1. みんなで緑を守り育てます。区民による緑のボランティア活動の支援。事業者による緑の活動の支援。身近な緑の創出支援。地域に愛される緑の保全。緑に関する新たな資金の活用。緑のリサイクルの推進。2. 緑を守り育てる人材を育てます。緑を守り育てるリーダーの養成。学校教育との連携による緑教育の推進。2. 緑の大切さを伝える仕組みづくり。1. 緑の中の都市、CIG のことをもっと広めます。CIG を伝えるイベントの開催。CIG を伝える普及啓発品の配布。緑に関する活動の検証制度。2. みんなで緑を調べ、大切さを伝えます。区民参加型緑の調査。緑の魅力発見に向けたマップやホームページの作成。緑の調査結果の公表。第5章。重点施策。1. 緑化重点地区の指定。区内全域を緑化重点地区として設定し、緑化を推進します。2. 重点プロジェクト。各基本方針の目標達成に向けて、重点的に取り組む施策として位置づけます。1. 水辺の緑化推進プロジェクト。水辺潮風の散歩道整備事業、シティインザグリーン公共緑化推進事業、屋上壁面緑化、河川護岸緑化、シティインザグリーン公共緑化推進事業、風の道緑化。2. みんなで作る公園プロジェクト、公園等管理運営官民連携事業、改修・機能再編、公園改修・児童遊園改修事業。3. 安全・安心な街づくりプロジェクト、緑の街並みづくり事業、街路樹等・河川・公園維持管理事業、公園改修事業・防災機能強化。4. 緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーン魅力発信プロジェクト、シティインザグリーン民間緑化推進事業、江東区緑総合ポータルサイト。第6章、地区別取り組み方針。区全体の将来像を実現するために各地区の目標を定めます。深川北部地区、下町風情が残る緑と新たな芸術文化が息づく町。深川南部地区、伝統と未来が織りなす緑豊かな町。城東北部地区、水辺のスポーツが身近に楽しめる魅力ある町。城東南部地区、暮らしに緑が溶け込む触れ合いと活気のある町。南部地区、緑をみんなで育む環境に優しい町。湾岸地区、東京湾を望む壮大な緑に囲まれた町。第7章、計画実現に向けて。1. 多様な主体の連携による推進。本計画の実現に向けて、計画で示した緑の考え方を、区民、事業者、区で共有した上で、共同による緑の活動を活性化させていきます。2. 計画の進行管理。区民、事業者、区が連携協働して、緑化施策全体の進捗管理と評価を行う、仮称、緑の基本計画推進会議を立ち上げます。本計画の策定後は、 各主体による活動を進め、毎年度活動状況について評価点検し、次年度の施策に反映していきます。また、長期計画の見直し時期に合わせて、計画の見直しを行います。3、国や東京都周辺区との連携。本計画の趣旨について、国や東京都周辺区に理解を求めるとともに、計画の着実な推進に向けた連携を図っていきます。素案に対するご意見をお寄せください。計画素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、管理課、区役所隣防災センター3階3番で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページで公表します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見募集期間。12月11日水曜から令和2年1月3日金曜、必着。意見の提出方法。1、氏名。2、住所。区外の方は在勤在学等も。3、年齢。4、ご意見を記入し、郵送、区報掲載のハガキなど、ファクスまたは管理課窓口、区役所隣防災センター3階3番へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。
17、台風により災害のあった被災自治体に区と区議会から災害見舞い金。台風第15号、第19号及び10月24日からの大雨に伴う災害により、甚大な被害が発生した千葉県東金市、木更津市等に対し、ブルーシート等の災害用物資を輸送しました。加えて、区は千葉県等の被災自治体に対し、日本赤十字社を通して災害見舞金の贈呈を決めました。また、区議会は2つの台風による被災自治体に対して、全国市議会議長会及び千葉県災害対策本部を通して、災害義援金の贈呈を決めました。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファクス3699-8773。なお、日本赤十字社及び地域振興課地域振興係、区役所4階26番では、被災された方々を支援するため義援金を受け付けています。詳細は日本赤十字社及び区ホームページを参照ください。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話3647-4962、ファクス3647-8441。18、おしゃれな秋冬の洋服交換イベント、カンビアーレ、本の交換イベント、みんなの本棚。1月11日土曜同時開催。まだ綺麗なのに着なくなってしまった洋服や読み終えた本を持ち寄り交換し合いませんか？物が捨てられずに地域で循環し大切に使われ続けることを願うイベントです。日時、1月11日土曜午後1時から4時。最終受付は午後3時半。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。会場へは公共交通機関でお越しください。持ち帰りバッグをご持参ください。廃品回収の場ではありません。状態が悪いものは受け付けません。カンビアーレ。対象、16歳以上、子供同伴か。ただし、子供は交換に参加できません。 参加方法、使用感のない洗濯済みの秋冬物衣料やファッション小物、身につけるもの、携帯できるものに、次に使う方へメッセージを添えて持参。名刺サイズ程度の紙に書き、紐やピンでつける。持ち込みは5点まで、持ち帰りは3点まで。持ち込み対象外、ダメージのある衣服、汚れ、匂い、毛玉、シミ、痛みなど、下着、水着、ネーム入りのもの、各種ノベルティ、靴下は新品のみか。みんなの本棚、対象、どなたでも、参加方法、一冊ずつに次に使う方へメッセージを添えて持参。名刺サイズ程度の紙にメッセージを書いてお持ちください。5冊まで持ち込みか、持ち込んだ冊数だけ持ち帰りか。持ち込み対象外、雑誌、シリーズの破本、辞典、参考書、教科書、成人指定図書、付録冊子、汚損など状態が良くない本。その他、事業の趣旨に合わない本はお断りする場合があります。いずれも、場所、問い合わせ先、エコックル高等、塩見 1-29-7、電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。19、人権学習講座、後期。子どもと人権、すべての子どもたちの健やかな成長を守るために。日本が子どもの権利条約に批准して25年が経過しました。現在の日本や世界の子どもと人権をテーマに講座を開催します。日常場面でのイライラとの付き合い方、虐待通告のタイミング等を知り、躊躇せず通告する方法、すべての子どもたちの未来を考えながら生活していくことを学びます。日時、内容、次の通り、全3回。日程、1月22日水曜、19時から20時30分。テーマ、イライラとの付き合い方。日常場面でイライラとどう向き合う？1月29日水曜、19時から20時30分。虐待通告できますか？どの時点で通告すればいいの？通告後はどうなるの？してもしなくても心配。2月5日水曜、19時から20時30分。世界の子どもの人権。時代を担うすべての子どもたちに安心して暮らせる未来を送りたい。場所、江東区文化センター6階第1・第2会議室、東洋 4-11-3。対象定員、区内在住、在学、在勤の方40人、申し込み順、希望する会のみの受講も可。費用無料、一時保育、1歳6ヶ月から未就学児10人、各開催日の2週間前までに予約。手話通訳、要約筆記、希望する場合は、各開催日の2週間前までに予約。締め切り日、各開催日の前日。申し込み、12月18日水曜から電話、窓口、またはファクスに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、希望する会、5、保育の希望の有無、希望の場合は、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入。6、手話通訳、または要約筆記の希望の有無を記入し、人権推進課、人権推進担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-1164。ファクス、3647-9556。20、 野良黒漫画賞大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式展示会を開催。野良黒漫画賞に今年も全国各地から総数192点の応募があり、厳正なる審査の結果、各賞が決定しました。第15回野良黒漫画賞大賞受賞作品。部門、作品タイトル、受賞者名の順に読みます。部門、コマ漫画の部、時代変化。一般、作品タイトル、いつの間にか映らなくなったテレビ。受賞者名、杉山茂幸。コマ漫画の部、時代変化。ジュニア、中学生以下。世代交代、川越千歳。ストーリー漫画の部、一般。猫のレストラン、木村由美。イラストの部、スポーツ、一般。シュート、佐藤忠。イラストの部、スポーツ、ジュニア A、小学生以下。楽しいプール、金松総平。審査員、山根青鬼、漫画家野良黒トリオ。江波ジョージ、漫画家。立ち入り春子、漫画家。宇野カマキリ、漫画家。受賞式。各賞の授与のほか、審査員による公表も行います。野良黒もお祝いに駆けつけます。日時、1月19日日曜、午後2時から。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。作品展示会を開催。今回の全応募作品を展示します。惜しくも入賞を逃した作品も個性あふれる力作揃いです。また、過去14回分の大賞受賞作品も展示します。日時、1月4日土曜から19日日曜。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。いずれも、場所問い合わせ先、森下文化センター、森下 3-12-17、電話 5600-8666、ファクス 5600-8677。21、江東区文化観光ガイドがご案内、街歩きイベントツアー、お正月企画、七福神巡り。七福神巡りは、江戸時代から庶民の娯楽として親しまれており、江東区では、深川と亀戸でそれぞれ楽しむことができます。新年は、文化観光ガイドとともに七福神を巡り、万福将来を祈願しましょう。日時、集合、次の通り。雨天決行。亀戸七福神巡り。日時、1月6日月曜、1、9時30分から、2、12時30分から、3時間程度。集合、出発10分前までに亀戸駅前公園、亀戸 2-21-9。コース、亀戸駅前公園、上皇寺、東閣寺、天祖神社、龍源寺、亀戸天神社、不門院、香取神社、亀戸文化センター、解散。深川七福神巡り。日時、1月7日火曜、1、9時30分から、2、12時30分から、3時間程度。集合、出発10分前までに、都営大江戸線森下駅改札前、地下。コース、森下駅、深川神明宮、深川稲荷神社、龍光院、円珠院、冬木弁天堂、新行寺、富岡八幡宮、富岡区民館、解散。 対象定員3時間程度街歩きができる小学生以上の方各35人申し込み順1組5人まで小学生は保護者同伴費用500円保険代ほか小学生無料締め切り日12月26日木曜午後5時ただし定員になり次第終了申し込み12月17日火曜午前9時から電話で江東区文化観光ガイド事務局江東区観光協会内電話6458-7410ファックス6458-742022エコックル高等環境学習プログラム1月2020年も環境学習に取り組もう日時内容次の通り講座名エコカルタで遊ぼう日程1月18日土曜13時30分から15時30分内容江東区民が作ったエコカルタを使って楽しく遊びながらエコを学びましょう。読み句や絵札のお話もするよ。費用無料。持ち物なし。対象5歳から小学生と保護者各回16人。申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。幼児同伴可。古布で作ろう素敵な布造り。1月19日日曜10時から15時。自宅にある古布を利用して肌に優しい布造りを作ります。費用1000円。持ち物、筆記用具、昼食、飲み物、布、綿素材で幅6センチメートル、長さ 1.5 メートルから2メートルを20本。ハサミ、物差し、洗濯バサミ6個、エプロン。対象、16歳以上18人、申し込み順。清澄庭園で冬の鳥を観察しよう。1月26日日曜、9時30分から11時30分。真冬の時期、身近な公園に渡り鳥がやってきます。その生態を双眼鏡や望遠鏡から覗いて観察してみよう。集合、解散、清澄庭園入り口、清澄2丁目3丁目。費用、無料。持ち物、あれば、双眼鏡や鳥類図鑑。暖かい格好で参加。ニット帽、手袋、耳当て、カイロなど。対象、どなたでも30人。申し込み順、小学生以下は要保護者同伴。星座早見版作りと星空観望会。1月26日日曜17時から19時。星のお話を聞いた後、日付と時刻で星座の位置がわかる星座早見版を作って、この季節に見られる星座を探してみよう。費用50円。持ち物、筆記用具、防寒具、ニット帽、手袋、耳当て、カイロなど。あれば、双眼鏡。対象、小学生14人。申し込み順、要保護者同伴。なお、会場について特に記載のない講座は、エコックル高等が会場です。同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は講座によって異なります。特に記載のない講座は対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。詳細はお問い合わせいただくか、エコックル高等ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか。申し込み、12月15日日曜9時からエコックル高等に電話または窓口で。電話、 3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ https://www.ekokuru-koto.jp/。なお、月曜は休館。祝日の場合は翌平日。23。覗いてみよう、リサイクル工場。5。古紙の行方。古紙の分別ポイント。資源の日に回収している古紙は、次の3つに分別してください。1、新聞。2、雑誌、雑紙。3、段ボール。このうち、雑紙とは、お菓子の箱や封筒、紙パックなど雑多な紙のことです。形はバラバラですが、紙袋にまとめて入れると簡単に出すことができます。それでは、今回は古紙の行方をお伝えします。1、古紙問屋。回収された古紙は古紙問屋に運ばれます。古紙問屋とは、様々な場所から多品種の古紙が集約される場所で、異物除去や紙の種別ごとにまとめる選別作業、運びやすくするための圧縮梱包作業、製紙工場への出荷作業などを行っているところです。2. 製紙工場。古紙問屋で圧縮梱包された古紙は製紙工場へ運ばれます。ここではまず、古紙を温水と薬品の入ったミキサーに投入し、ドロドロになるまで溶かします。その後、インクやゴミなどを除去し、薄く伸ばして巻き取ります。古紙は品質や特徴に応じて、それぞれ異なる紙の原料に使われます。そのため、排出段階での正しい分別が大切です。引き続き、適正な分別にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃リサイクル課清掃リサイクル係、電話3647-9181、ファックス5617-5737。24、お知らせ。令和2年度高等キッズクラブB 登録利用申請受付中。集中募集期間、12月16日月曜まで。その後も申請を受け付けますが、集中募集期間中の申請が優先されます。詳しくは、各クラブ、児童館、地域教育課、区役所6階9番10番などで配布している募集案内の冊子をご覧ください。冊子は区ホームページからもダウンロードできます。申し込み、利用を希望する各クラブ事務室へ。問い合わせ先、各クラブまたは地域教育課放課後支援係。電話3647-9308。ファックス3647-9274。介護保険要介護認定調査業務の委託事業者を募集。区では、区内の認定調査業務の一部を民間事業者に委託しています。新たに認定調査の実施事業者を募集します。調査業務を実施希望の事業者の方はお問い合わせください。委託先、区内及びその周辺区で事業を展開する居宅介護支援事業者。委託条件、月3件以上の調査を継続して行えること等。申し込み、介護保険課調査係に事前に電話の上、所定の申請書を記入し、郵便番号 135-8383、区役所介護保険課調査係へ、郵送または持参。電話3647-9497。ファックス3647-9466。 高等図書館冬休みグループ学習室を開設。友達や保護者の方と一緒に相談しながら学習ができます。一部電源が使用できる席もあります。宿題、テスト対策や調べ学習などにぜひご利用ください。日時、12月21日土曜から1月7日火曜、1回3時間まで。休館日、12月29日日曜から1月4日土曜。鑑賞室の使用予定がある時間を除く。保護者と一緒でない小学生の利用は17時まで。利用終了時にお待ちのグループがなければ、1回3時間ごとの延長が可能。場所、高等図書館1階鑑賞室。南砂 6-7-52。対象、小中学生、高校生の2人以上のグループ。付き添いの保護者の方も可。個人では利用できません。費用無料。注意事項。高等図書館のみでの実施です。学習以外の目的でのご利用、ゲーム、工作など、や、大きな声での会話はご遠慮ください。詳細は図書館ホームページ参照。申し込み、高等図書館1階カウンターで、電話等での予約はできません。問い合わせ先、高等図書館サービス推進係、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668、ホームページ https://www.koto-lib.tokyo.jp 分譲マンション無料相談会。日時、1月8日水曜13時から16時、1件1時間以内。場所、区役所7階第71会議室。対象、区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者。費用無料。内容、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会、要予約。相談員、マンション管理士。締め切り日、12月26日木曜。申し込み、12月16日月曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話、ファックスまたは窓口で。電話 3647-9473、ファックス 3647-9268。ふれあいサービス協力会員募集。高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いをしてくれる協力会員、有償ボランティアを募集しています。活動内容及び謝礼金。家事援助サービス。食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円。ちょこっとサービス、電池や電球の交換、体調不良時の買い物代行など、1回500円。30分以内。登録説明会。日時、1月16日木曜14時から16時30分。場所、亀戸文化センター5階第一研修室。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ内。対象定員、18歳以上の心身ともに健康な方50人、申し込み順。資格、経験、性別、居住地は不問。内容、 事業説明と登録手続き。申し込み、12月18日水曜から電話で、江東区社会福祉協議会福祉サービス課、電話5683-1571、ファクス5683-1570。ファミリーサポート協力会員募集。育児の手助けが必要な方、生後57日から小学校3年生までの児童の保護者の援助を行う協力会員を募集しています。活動内容。協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間、原則7時から22時、協力可能な時間内で実施。登録要件、区内在住で20歳以上の心身ともに健康な方、資格、経験、性別は問いません。謝礼金、活動時間、曜日により1時間800円または1000円。協力会員登録養成講座、要予約。日時、2月7日金曜、10時から16時20分。17日月曜、10時から15時20分。19日水曜、13時10分から16時30分。なお、登録には3日間すべてに参加していただく必要があります。場所、高齢者総合福祉センター研修室、東洋 6-2-17。申し込み、12月16日月曜から電話でファミリーサポートセンター事務局へ、江東区社会福祉協議会内、電話5683-1573、ファクス5683-1570。区民が豊洲の魅力を取材発信。ミニコミ誌、ぶらり豊洲発行。豊洲文化センターでは、豊洲湾岸地域の魅力を紹介するミニコミ誌を作成しました。これは、区民共同事業、みんなで作るミニコミ誌の中で、受講生が実際に街を取材し、記事にしたものです。ぜひご覧ください。配布場所、区内各文化センター、図書館など、ホームページでもダウンロード可。費用無料、問い合わせ先、豊洲文化センター、電話 3536-5061、ファクス 5560-0505、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/toyosu。 25、講座催し物。高齢者家族介護教室、参加者募集。高齢者を介護しているご家族の方を対象に、介護技術や知識を習得するための教室を開催しています。今年度最後の今回は、自宅でできるリハビリ方法について、理学療法士と作業療法士の資格を持つ講師がわかりやすく講義をします。日時、1月28日火曜、14時から16時。場所、江東区文化センター6階、第1・第2会議室。東洋 4-11-3。対象定員。区内在住在勤で高齢者を介護しているご家族の方、介護に関心のある方60人、申し込み順。費用無料。申し込み、12月16日月曜から電話で、121福祉教育学院、電話6423-1515、月曜から金曜9時から17時。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファクス3647-3165。消費者講座、初めて学ぶ証券投資の基礎知識。これから資産運用を始めたいと考えている投資未経験者、初心者の方を対象に、最低限知っておきたい証券投資の基礎についてわかりやすく解説します。日時、1月29日水曜13時30分から15時、場所パルシティ高等3階研修室。対象定員、区内在住在勤在学の方30人抽選。費用無料。締め切り日、1月13日月曜祝日、消し印有効。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、希望する口座名と日時、2、参加希望者の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5683-0321、ファクス5683-0318。豊洲スタイルマーケットアイリッシュクリスマスライブ。12月はクリスマスらしいアイリッシュ音楽ライブを聴きながら、手作り作家作品や北欧の焼き菓子、アンティークなどの買い物を楽しめます。日時、12月21日土曜、22日日曜、11時から16時。場所、豊洲公園、豊洲 2-3-6。問い合わせ先、豊洲ぐるりパークセンター。電話 3520-8819。 ホームページ http://toyosugururi.jp。 E メール event@toyosugururi.jp。ボランティア・コーディネーター養成講座。日時、1月15日水曜、21日火曜、2月3日月曜、10日月曜、21日金曜、3月2日月曜、10日火曜、16日月曜、10時から12時、全8回。ただし、3月10日のみ。10時から13時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。 対象定員、区内在住在勤で、これまでに高等ボランティアセンター主催のボランティア入門講座を受講された方、もしくは1年以上ボランティア活動を継続して行っている方20人、申し込み順。費用無料。内容、コーディネートについて、傾聴の基本、福祉教育、ボランティア活動相談の実際、ユニバーサルデザインなど。締め切り日、1月8日水曜、定員になり次第終了。申し込み、12月16日月曜から電話で、高等ボランティアセンター、電話3645-4087、ファクス3699-6266。親子卓球教室。日時、1月18日土曜、13時30分から16時。場所、深川北スポーツセンター体育室。対象定員、区内在住在学の小学3年生から6年生の児童とその保護者20組抽選。最小最高人数14組。費用1000円。締め切り日、 12月22日日曜筆着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、生年月日、年齢、5、性別、6、電話番号、7、学年、8、参加される保護者の方の氏名を記入し、郵便番号 135-0023、平野 3-2-20、深川北スポーツセンターへ、郵送または窓口、はがき1枚持参で。深川北スポーツセンターホームページでも申し込みか。なお、往復はがきの場合は、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3820-8730、ファックス3820-8731、ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/sports_center6/。芭蕉記念館、冬季文学講習会、万葉集と日本人の季節感。日時、1月18日、2月15日、29日、3月7日、21日、土曜全5回、10時20分から12時。場所、芭蕉記念館1階会議室。時は 1-6-3。定員38人、抽選。費用3200円、教材費含む。締め切り日、12月26日木曜筆着。申し込み、電話、窓口、またはファックスに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話、ファックス番号、5、生まれ年、西暦、性別を記入し、芭蕉記念館へ。電話、3631-1448。ファックス、3634-0986。
築山英雄コレクション。スチル、フォトで蘇る小津安二郎展。映画、東京物語の撮影風景など、最近発見したフォト910枚に及ぶアルバムやオリジナルポスターを展示します。日時、1月31日金曜まで。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。古石場文化センター。古石場 2-13-2。電話、5620-0224。ファックス、5620-0258。深川東京モダン館、お気軽講座、新春延期一問会。1、お気軽講座、コーヒーやお茶を飲みながら、区の歴史を学ぶ講座です。日時、12月20日金曜、14時から15時30分。内容、平野仁志郎。定員30人申し込み順。費用500円、ドリンク代込み。2、新春延期一問会。日時、1月2日木曜、3日金曜、15時から。会場14時30分。定員各50人申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、深川の師匠、三遊亭円吉一門による落語会。出演、両日とも、三遊亭円吉、万吉、長吉、万丸。1、2、いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、12月15日日曜から電話で、深川東京モダン館。電話、 0335-1776、ファックス 5620-1632、 ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/。 深川江戸資料館、伝統芸能工芸公開、落語、建具。1、伝統芸能公開、落語。江戸の街並みの中で、江東区ゆかりの落語家の出演により、落語をお楽しみください。日時、12月21日土曜、14時から14時30分。出演、三遊亭幸之助。2、伝統工芸公開、建具。建具とは、部屋などを仕切る襖、障子などのことです。江東区無形文化財保持者による匠の技を間近でご覧ください。日時、12月15日日曜、13時30分から15時30分。出演、友国三郎。1、2、いずれも。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。中学生以下の方は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。深川江戸資料館、講座、江戸っ子が飲んでいた酒。日時、1月15日水曜、14時から15時30分。場所、深川江戸資料館小劇場。白川 1-3-28。定員200人、申し込み順。費用400円、観覧料。申し込み、12月15日日曜から深川江戸資料館に電話または窓口で。電話3630-8625。ファックス3820-4379。中川船番所資料館。江東町のマイスター店。革製品の匠、石川。選び抜かれた素材、優れた職人により製造された革製品を展示します。日時、1月7日火曜から2月16日日曜。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。中川船番所資料館。大島、9-1-15。電話、3636-9091。ファックス、3636-9094。中川船番所資料館。水辺のスケッチコンクール作品展。小名木川、横実験川、大横川など、川の風景を区内の小学生が個性豊かに表現しています。日時、1月4日土曜から2月2日日曜。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。中川船番所資料館。大島、9-1-15。電話、3636-9091。ファックス、3636-9094。26、保険。糖尿病を知って予防しよう。糖尿病ってどんな病気？あらゆる世代の方のためになる糖尿病の正しい知識を、専門医と管理栄養士からお話しします。試食もあります。日時、1月25日土曜、10時から12時。場所、城東南部保健相談所、4階会議室。南砂、4-3-10。対象定員。区内在住在勤の方、50人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月16日月曜9時から、電話、 またはファクスに。1、氏名。2、年齢。3、住所。4、電話番号を記入し、城東南部保健相談所へ。電話5606-5001。ファクス5606-5006。30代のための検診。生活習慣病予防検診1月分。日時、場所、次の通り。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。検診会場、城東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、検査1月14日火曜9時から、結果1月31日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査1月8日水曜13時10分から。結果、1月21日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、検査1月10日金曜12時45分から。結果、1月24日金曜13時30分から。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、検査1月10日金曜8時50分から。結果、1月24日金曜13時から。対象定員。検診日現在、30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。なお、最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日、12月20日金曜必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号、を記入し、希望する保健相談所へ郵送、または窓口で、重複申し込み不可。パソコンのみ、電子申請も可。ホームページ、http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navix.html 問い合わせ先、各保健相談所管理係。27、休館休止、ご不便をおかけします。コンビニ交付サービス。12月18日水曜。終日コンビニ交付サービスの利用を休止。システム点検のため。住民票、印鑑証明書、課税証明書、非課税証明書、戸籍証明書等が必要な方はご注意ください。問い合わせ先、区民課証明係。電話 3647-3164。ファクス 3647-8471。 28、観光所。東京都都市計画審議会、傍聴できます。日時、2月5日水曜13時30分から。場所、都庁会議室。定員、15人、抽選。内容、第228回東京都都市計画審議会の傍聴。個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。締め切り日、1月15日水曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5388-3225。 ホームページ http://www.toshi-seibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei/htm。 若洲ゴルフリンクス、ゴルフアカデミー、ジュニアスクール。ジュニア初級者を対象とした PGA、LPGA 会員によるレッスンです。日時、1月から3月の水曜、木曜、金曜のいずれか週1回、全9回、17時から、約1時間。場所、若洲ゴルフリンクス練習場、若洲、3-1-2。対象定員、小中学生15人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日日曜から電話で、若洲ゴルフリンクス練習場。13時30分から16時。電話、3522-3370。29、その他。高等病院、高等健康フォーラム。日時、12月21日土曜、13時30分から、13時15分会場。場所、高等病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。定員50人先着順。費用無料。内容、便通異常について。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話、3685-2253。ファクス、3685-2766。順天堂東京高等高齢者医療センター、区民健康講座。日時、12月28日土曜。13時30分から14時30分。場所、順天堂東京高等高齢者医療センター、1階会議室。新砂 3-3-20。定員150人、先着順。費用、無料。内容、冬に多い皮膚病。原因と対策。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、順天堂東京高等高齢者医療センター。電話 5632-3111。 認知症カフェ開催。1、明日ギャラリーカフェ。日時、12月19日木曜14時から16時。場所、明日フォトギャラリー。東洋 1-15-4。費用、無料。内容、インド洋の真珠と呼ばれているスリランカ、セーロンのスライドショー投影。申し込み、当日直接会場へ。 問い合わせ先、山口。電話、090-1600-2362。2. オレンジカフェ。日時、12月21日土曜、14時から16時。場所、多世代交流広場、パル広場辰巳。辰巳 1-1-34。費用無料。内容、認知症予防にも役立つ、シニアのための整理収納術。申し込み、電話で、NPO-M。電話、3522-0302。3. e カフェ塩浜。日時、12月28日土曜、13時から14時30分。場所、蘭華園。塩浜 2-7-2。費用、無料。内容、カフェ利用者の交流、専門職による相談など。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、塩浜長寿サポートセンター。電話、5617-6213。ファクス、5617-6050。高等ウィズ、クリスマスコンサート参加者募集。歌って踊って体全体で聴くコンサート。障害のある方もない方も大迫力の生演奏で一緒に楽しみませんか？日時、12月22日日曜、13時45分から15時、13時30分会場。場所、都立大江戸高校体育館。千石 3-2-11。定員50人。申し込み順。費用300円。内容、ミュゼダール吹奏楽団による演奏。主催、一般社団法人高等ウィズ。申し込み、12月16日月曜から電話またはファクスに、住所、氏名、電話番号を記入し、松ぼっくり子ども教室へ。電話、3635-6301。ファクス、3635-3285。土曜日曜除く。小学生バドミントンシングルス大会。日時、2月23日日曜、8時45分から受付。場所、深川北スポーツセンター。平野 3-2-20。対象、区内在住在学の小学生。費用、一人1000円。種目、男女別、3年生、4年生、5年生、6年生の部。1、2年生は3年生の部に参加可能。各自でスポーツ保険等に加入してください。内容、試合は、リーグ戦決勝トーナメントで行い、1ゲーム21点制。2ゲーム選手。なお、参加人数が120人を超えた場合は、すべてトーナメント。締め切り日、1月24日金曜。申し込み、電話で、江東区バドミントン協会、加藤則康。電話、3684-5253、19時から21時。30。中央防波堤埋め立て地の境界確定に伴い、町名案を募集。12月24日火曜まで。あなたが考えた町名が江東区の歴史に。中央防波堤埋め立て地の行政協会は、東京地裁の判決を本区と大田区の両区が受け入れたことにより確定しました。今後、本区の行政区域について、地方自治法の規定に基づく町区域の新設などの事務処理を進めていきます。町区域の新設にあたって町名を決定する必要がありますが、町名案を区内在住在勤の方を対象に公募します。皆さんにご応募いただいた町名案をもとに、中央防波堤埋め立て地地名選定委員会にて最終的な町名案を決定した上で、区議会、令和2年第1回定例会への議案提出を行う予定です。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を来年に控え、今後、さらなる発展が期待される中央防波堤埋め立て地にふさわしい町名案をお待ちしています。公募期間、12月11日水曜から24日火曜。対象、区内在住または在勤の方。申し込み方法、メールまたはファクスに、1、氏名、2、区内在住在勤の別、3、住所、在勤の方は勤務先、4、町名案、振り仮名、5、その町名案とした理由を記入し、総務課へ。メールでの応募の際は、県名、中央防波堤埋め立て地町名案などを必ず入力してください。総務課窓口、区役所4階5番でも応募できます。原則として、応募は1人1点まで。江東区にすでに存在する町名、同音異字を含む、や、著しく類似する町名は不可。町名決定までのスケジュール、予定。12月11日水曜、公募受付開始。12月24日火曜、公募受付終了。1月下旬、中央防波堤埋め立て地地名選定委員会で新町名案を決定。2月上旬、令和2年区議会第1回定例会へ、町区域の新設、議案提出。問い合わせ先、総務課総務係。電話、3647-4020、ファクス、3699-8773、e メール、soumu-chomei@city.koto.lg.jp31、江東シーサイドマラソン大会。潮風を受けて、3823人が失踪。11月24日、夢の島競技場を起点に、第39回江東シーサイドマラソン大会が開催され、ハーフ、10km の各部門に、16歳から84歳までの3823人が参加し、うち3493人が完走しました。今年は、ハーフ一般男子の部で渋谷雄介さん、10km 一般女子の部で川内直さん、10km 少年女子の部で河村玉江さんが、それぞれ昨年に引き続き優勝を果たしました。各部門の優勝者は次の通りです。第39回大会の優勝者、継承略、部門、氏名、記録の順に読みます。ハーフ、部門、一般男子、氏名、渋谷雄介、公開棒 RC 所属、記録、1時間11分7秒、一般女子、西川光、チーム小田所属、1時間24分12秒、少年男子、山下義之、1時間17分31秒、少年女子、高原由美子、浦安ランナーズ所属。1時間31分39秒。10km。一般男子、山崎聡太。32分30秒。一般女子、川内直。岩倉高校所属。39分4秒。少年男子、小沼治。ポポロ AC 所属。36分53秒。少年女子、河村玉江、43分7秒。以上です。32、カーボンマイナス子供アクション。取り組み上位の区立小学校7校を表彰。10月31日に、カーボンマイナス子供アクション表彰式が、ティアラ高等で行われました。この活動は、環境月間である6月の1ヶ月間、 区立小学校すべての5、6年生に、家庭で CO2 排出量削減に取り組んでもらうもので、取り組み結果が優秀な学校を表彰しています。子供たちはチェックシートに、誰もいない部屋の電気を消そう、冷蔵庫の扉はすぐ閉める、など、その日に自分や家族と実行できた活動を記録し、CO2 削減量を計算します。この活動は今年で12年目を迎え、参加率は約 94% となり、児童一人一人の環境問題に対する意識が高まっていることが伺えます。今年は毛利小学校が取り組み結果トップとなり、その他上位6校と共に表彰され、木でできた賞状とトロフィーが贈られました。また参加した全校に企業・団体の協賛による参加賞が贈られます。表彰式後は東京海洋大学名誉博士、客員准教授であるさかなクンを招き、さかなクンのギョギョッとびっくり、海のお魚の不思議という題名で講演会を行い、子供たちに好評の中幕を閉じました。令和元年度取り組み結果。各章ごとに学校名、参加率、参加児童数、一人当たりの削減量、総削減量の順に読みます。最優秀賞、学校名、毛利小学校。参加率 100%、参加児童数125人、一人当たりの削減量 35kg、総削減量 4377.9kg。優秀賞4校、1位、水神小学校 100%、88人、一人当たり 34.4kg、総量3030.2kg。 2位、南陽小学校 99.62%、 264人、一人当たり 33kg、 総量 8717.5kg。 同率2位、扇橋小学校 100%、 129人、一人当たり 30.7kg、 総量3958.0kg。 4位、東洋小学校 99.06%、 210人、一人当たり 30.6kg、 総量 6417.8kg。 努力賞2校、越中島小学校 98.91%、 181人、一人当たり 28.4kg、 総量 5141.3kg。 東砂小学校 97.56%、 80人、一人当たり 33.1kg、 総量 2650.9kg。 全46校合計 94.2%、 7500人、一人当たり 26.6kg、 総量 199,858kg。 地球温暖化防止活動環境大臣表彰、環境教育活動部門受賞。この表彰は地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人や団体に対してその功績を称えるものです。12年にわたり児童の皆さんが毎年1ヶ月間、省エネ行動に地道に取り組んだ努力が実を結びました。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係。電話 3647-6124。ファクス 5617-5737。33、区立有明西学園、屋上壁面、緑化技術コンクール、環境大臣賞。区立有明西学園の屋上庭園が、第18回屋上壁面緑化技術コンクールで、環境大臣賞屋上緑化部門を受賞しました。 臨海部における風や障害などの厳しい条件を克服し、都市型公立学校の緑化を活用した環境学習が実践されていることが高く評価されました。問い合わせ先、学校施設課施設管理係、電話3647-9173、ファックス3647-8547。34、知って得する、東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム45。オリンピックの花形競技といわれるマラソン。世界で初めてのマラソンレースが行われたのが、第1回近代オリンピックのアテネ大会です。古代ギリシャがペルシアに戦争で勝利したことを、伝令がアテネまで伝え行き絶えたという故事にちなみ、近代オリンピックを誕生させたクーベルタンが採用したと言われています。オリンピックまであと226日、パラリンピックまであと258日。以上で、江東区声の広報、令和元年12月11日号を終わります。